詩、椛島健。
皆様おはようございます。今日のお話のタイトルなんですけども、現行犯逮捕の祝福というテーマなんですけども、最初にですね、これは罪を奨励するようなですねお話ではなくて、非常に奥深い教訓を含んでますので、皆さんと一緒にですね考えていきたいと思います。まず神の許しについてですね、聖書の教える素晴らしい真理は、約2000年前に全人類の罪のためにイエス・キリストが十字架の身代わりの死という代価をすでに払われておられるということです。このことが意味するところは、すべての人が神の許しの対象となっているということです。しかし現状はどうでしょうか。残念ながら全ての人が許されているわけではありません。このように許されたものと許されていないものがいつの時代にも存在しています。今朝はこの違いがどこから生じているかについて、ヨハネによる福音書の8章から皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。ヨハネ8章の3節から5節まで。すると律法学者たちやパリサイ人たちが勧誘をしているときに、捕まえられた女を引っ張ってきて中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は勧誘の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか。 現行犯逮捕という状態は犯罪者にとっては致命的です。なぜならば言い訳が一切できないからです。すなわちその罪を犯したことが自分であることを素直に認めるしかないような状況なんです。ここに一人の女性が現行犯逮捕されました。姦淫という10回第7条の罪の現場で取り押さえられたのでした。先ほどの聖句を見ると、彼女を訴えた者は立法学者たち、パリサイ人たちと書いてありますけれども、イエス様にあなたはどう思いますかというこの問いかけを持ってきたわけですけれども、彼らにはある計画がありました。それはもしキリストがこの姦淫のですね、捕まえられた女に無罪を宣告すれば、キリストはモーセの律法を軽んじたとみなし、また逆に有罪とすればローマ市民の権限を奪った。どちらにしてもキリストにとっては罠であったわけです。今ここにキリストの御前には訴えるものと訴えられるものの2種類の人がいるわけです。エレン・ホワイトはこの時の状況についてこのように書いています。ミニストリー・オブ・ヒーリング、イエスはその光景をご覧になった。恥ずかしさに震えている被害者と、人間らしい憐れみさえない冷酷な顔をした高官たちがいた。キリストの純潔で汚れのないご精神はその光景を見せられてすくんでしまわれた。彼はその質問が聞こえたふりもなさらずに、身をかがめてじっと地面を見つめ、土の上に字を書き始められた。訴えた人々はイエスのお答えになるのが遅いのと無関心な様子に苛立ち、そばに寄ってきて無理にイエスの注意を引こうとした。しかし彼らの目がイエスの眼差しに従って、その足元の歩道の上を見たとき、みんな黙ってしまった。彼らの前には自分たちの生涯の罪深い秘密が書かれていたのである。この究極の状況の中で、キリストは聖書の原則、すなわち全宇宙の原則を示されました。その全宇宙の原則とは、罪を訴えることのできるものは罪のないお方だけであるという原則でした。そしてヨハネによる福音書8章の7節を見ると、彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。実は先ほどキリストの前に訴えるものと訴えられるものという2種類の人がいるように見えたわけですけど、この原則によれば訴えるものもまた訴えられるものも実は同じ罪人だったのです。立法学者やパリサイ人たちは訴えるものでしたが、自分が罪人であることを地面の上に書かれた文字によって暴露されるまでそれを隠していたわけです。すなわちバレないと思って訴えるものという立場を取っていたわけです。しかしキリストは隠れた罪をあらわにされることによって彼らの本当の姿をご指摘されたのです。ミニストリーオブヒーリング、キリストはモーセの律法を退けず、またローマの権力を犯しもなさらなかった。訴えた人たちは敗北した 今や清く見せかけていた衣は剥がれ、罪深い人間として無限に純潔なお方の前に立っていたのである。そして彼らは自分の生涯の隠された罪悪がみんなの前に暴露することを恐れおののきつつ、頭を垂れて舌を見たまま、その獲物を情け深い救い主に残して静かに去っていった。現行犯逮捕された女性も、またその彼女を訴えた者も、罪を犯した罪人としてキリストの前に立たされていたのでした。彼女と彼らの違い、これは現行犯逮捕されたか、それとも今までバレていなかったかという違いです。そしてバレていなかった者たちは、さも自分には罪がないものかのように振る舞って彼女を堂々と訴えたのでした。そして彼らは自分が罪人であることが地面に書かれたことによって、バレていなかった罪が全宇宙に暴露されたために、そそくさとその場を立ち去ったのでした。ヨハネ 8-9 には、これを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。誰も彼女の罪を訴えることができないことを悟った者たちは一人残らずその場を去りました。しかし彼女の前にはまだ唯一罪を訴えることがおできになるキリストがそこにおられるのでした。果たしてキリストは彼女を訴えるのでしょうか。ヨハネ8章の10節から11節。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるか。あなたを罰する者はなかったのか、と尋ねられた。女が、主よ、誰もございませんと答えたので、イエスは、私もあなたを罰しない、お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないように。ここで唯一彼女に有罪宣告を下すことがおできになるお方が、私もあなたを罰しないと言われるのです。このイエス・キリストの言葉こそ聖書の中で一貫して教えておられる神の許しと神の愛を証拠立てる言葉なのです。神はなんと憐れみ深いお方なのでしょうか。彼女は自分の罪を認め自覚していました。現行犯逮捕ですので何の言い訳もしません。ただ自分の犯した罪の前に石を投げられて処刑されるという恐ろしい将来を見たのです。そしてその刑罰の執行に関する訴えの言葉は、まず彼女を捕まえた者たちから投げつけられました。彼女は最初、キリストが罪のない者がまずこの女に石を投げるがよいとの宣告を聞いたときに、それは死刑の宣告だと思いました。なぜならば自分を訴えている人たちは自分を清い罪のない人たちのように見せかけていたからでした。しかし実際は彼女を訴える者も罪人であり、彼らはその場から逃げ去りました。彼らは自分たちのその罪を持ったまま許しの神の御前から離れ去ったのでした。 女は恐怖にすくみながらイエスの前に立っていたが、あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよいとの主のお言葉は、彼女にとって死の宣告であった。彼女は救い主を見上げる勇気もなく、黙って自分の運命を待っていた。しかし驚いたことに、彼女を訴えた人々が一言も言わずに慌てて去っていくのを見た。冒頭で触れましたけれども、神様は全人類に許しを提供しておられます。しかし許された者と許されていない者がいるということを冒頭でお話ししましたけれども、このことを比較したときに、この2種類の罪人の姿が見えてきます。この2種類の罪人についてちょっと見ていきたいと思います。今のこの話の中でですね、2種類の罪人、官員の女と律法学者パリサイ人、この2種類から考えていきましょう。状況はどうであったか。官員の女は罪を犯し現行犯逮捕されました。そして律法学者パリサイ人は罪を隠したまま現状を維持していました。立場はどうだったでしょうか。官員の女は訴えられたもの、他方は訴えるもの、彼らの本質はどうでしょうか。官員の女は罪を犯している、律法学者パリサイ人、罪を犯している。現状はどうだったでしょうか。官員の女は罪を認めていた、そしてその場に居続けた。他方は罪を隠していて、それが暴露されてそこから逃げた。結果はどうだったでしょうか。官員の女は私もあなたを罰しない。パリサイ人たちの結果は記録されていませんが、この2種類の罪人について、許されたもの、そして許されなかったもの、この状況から見たらそれが見えてくるんじゃないでしょうか。この官員の女は現行犯逮捕されましたけれども、最後はそこに居続けたのに、その結果は神からの許しでした。ここで私たちの身近なところから考えてみたいと思います。一般的に考えて、現行犯逮捕された人はこう言わないでしょうか。ああ、タイミングが悪かった、このタイミングでなかったらバレなかったのに。しかし聖書では逆にこう言います。あなたはタイミングが良かった。このように人間的な視点と聖書の視点は違います。そのことが聖書にはっきりと書いてあります。箴言16-25、人が見て自分で正しいとする道があり、その終わりはついに死に至る道となるものがある。聖書から見た現行犯逮捕という状況は非常に有益であることがわかります。なぜ有益であるかというと、この状況は真の悔い改めを生み出す最大のチャンスとなるからです。それをちょっと見てみましょう。まず現行犯逮捕は真の悔い改めを生み出す。捕まえられましたので、本人が自分の罪としてそれを認めなければならない。言い訳をして誰かのせいにできない。罪を犯したその身の結果を刈り取る覚悟がある。 この状況はまさにこの会員の女性の状況ですね。彼女は石を投げられても処刑されるということを覚悟していました。そこまで彼女は言っていたわけですね。まさに事実的にこれは絶対的な絶望的な状態でありました。彼女は罪の報酬、罪の支払い報酬が死であるというこの死を覚悟していました。そしてその刑罰の成り行きをもう委ねるしかなかったんです。しかしこの時彼女は自分の罪のことしか見てなかったんです。そしてこのような絶望的な状況に光を与えたキリストの言葉が、私もあなたを罰しないでした。彼女は神の許しを体験することができました。そしてこの許しの宣言を聞いた彼女は、完全に許されたことをかみしめて感謝の涙を流しました。そして今度は自分が犯した罪に向かい合うという勇気が与えられ、それを悔い改めの表明としてキリストに告白しました。ミニストリーオブヒーリングにこうあります。それから私もあなたを罰しない、お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないようにとの望みの言葉を聞いたのであった。彼女の心は溶け、イエスの足元にひれ伏して、彼女はありがたさに泣き、悲しみの涙を流してその罪を告白した。ここで考えてみたいのですけども、彼女は現行犯逮捕された時に悔い改めていましたか？いいえ、彼女はとても悔い改めることができませんでした。なぜならば死刑の宣告を受けると思い込んでいたからです。そもそも今から死刑執行される、死ななければならない人が、自分が犯した罪を悔いることはあるかもしれませんけども、その罪を改めるというチャンスはもうないはずです。死刑執行されたら改めることもできない、死者は罪を犯すこともできないし悔い改めもできない、その先がない。でもこの現状を嘆くことはできます。あの罪を犯したからこういうことになったという嘆くことはできる。しかしそれを悔い改めることはないと思います。しかしキリストの言葉によって彼女は許しと神の愛を初めて体験したときに、もう一度やり直す希望が与えられたときに、彼女は悔い改めへと進んでいったのです。そして彼女は実際に救われたのです。ここでこの悔い改めのプロセスについて少し考えてみたいと思います。先ほどのミニストリーオブヒーリングの60ページに、彼女の心は溶け、イエスの足元にひれ伏して、彼女はありがたさに泣き、悲しみの涙を流してその罪を告白したという、ここに至るまでに何があったかね。まず本人が自分の罪としてこれを認めるところ。しかし自分の罪として認めたからといって、これは悔い改め完了か？完了ではないです。なぜならば罪を認めた者、例えばアカンという人がいましたね。この人くじに当たってですね、そして自分が犯している罪がくじによって当たったので、彼は罪を犯したって表明しました、認めました。認めるしかなかったんです。それで悔い改め完了ではなかった。次、 言い訳をして誰かのせいにしない。これもまだ悔い改め未完了。例えばユダはイエス・キリストを裏切りました。そして彼が裏切ったので私は罪のない人の命を売った。お金投げ捨てましたね。これ悔い改めですか。彼はこの後に絶望して自殺しました。これも悔い改め未完了です。3番、罪を犯した結果を刈り取る覚悟をした。これは悔い改め完了ではない。まだ。なぜかというと、ダビデがですね、預言者ナタンからその罪の暴露、そしてそれゆえにあなたの家に災いが下るということを彼が宣告を受けました。彼はその覚悟をしました。この時点ではまだ、彼が覚悟をした時点ではまだ悔い改め完了ではありません。しかし神はすでに許しを宣言されたということを知ったとします。もちろん本当に神が許されるかどうかは信じなければなりません。ここに信仰が必要です。この現行犯逮捕された女性はイエス・キリストのこの言葉を信じました。信仰を持ちました。そして信仰を持って真心から自分の罪を告白しました。先ほどのミニストリーオブヒーリングの60ページの最後に、悲しみの涙を流してその罪を告白した。これらのすべてのプロセスを彼女のこの場面に見ることができる。ここまで至って悔い改め完了であります。このように悔い改めとは許しに先立つものではありません。聖書の教える真理というものは、許しはすでに与えられていたということです。それゆえこの真理を理解した者は、人間は自分が罪人であるというこの事実から逃げなくなります。そして絶望的な罪の状態だからこそ、キリストはご自分が十字架で命を投げ出されることによって、この絶望的な罪の状態の私たちの受けるべき永遠の刑罰をその身代わりとなって受けられたということを信じて、そしてこれにすがりつくわけです。イザヤ53-5に、しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。神は罪を犯してしまう絶望的な罪人に対して強力な救いの御手を差し伸べられるのです。この経験によって彼女は真の悔い改めに導かれたのです。そしてこの女性は救われました。詩編34編18節、主は心の砕けた者に近く、魂の悔いくず折れた者を救われる。私たちクリスチャンは実は現行犯逮捕されている状態と同じです。なぜならば、神の律法である実戒が示すところ、そこに自分の生活を照らし合わせてみると、自分が今罪を犯しているところである、これがはっきりとわかるからです。なぜなら、実戒が示すところは、この神の律法は文字で守るのではなくて心で守るものだからです。私たちはこの神の律法によって罪を認めて 言い訳もせずに、そして裁きは審判者である神に委ねて覚悟するという状況に置かれているのです。しかしこの経験こそ新しい許された人生の再出発点となるのです。ローマ7の7、途中からですけども、立法によらなければ私は罪を知らなかったであろう、すなわちもし立法がむさぼるなと言わなかったら私はむさぼりなるものを知らなかったであろう。このように現行犯逮捕された女性は最初は苦く苦しい経験ではありましたが、その後に許しの神との出会いを通して命拾いをする経験をするわけです。神は私たちにも同じ経験をするようにと招いておられます。確かに自分の汚い恥ずかしい罪を見るのも、またそこに向かい合うのも嫌なものです。しかし自分が現行犯逮捕されている今こそ、神の御前にへり下って悔い改めることができるはずです。そしてその先にはキリストがこの女性に語られた、私もあなたを罰しないという言葉が優しくかけられるのです。ミニストリーオブヒーリング60ページ、彼女にとってこれは新しい生涯、すなわち神に献身した純潔と平安な生涯の始まりだった。この堕落した魂を向上させることによってイエスは最も重い肉体の病気を癒すよりも大きな奇跡をなさった、すなわち永遠の死に至る霊的な病気を追い出しになったのである。この悔い改めた女はキリストの最も変わらない弟子の一人となった。新しい生涯が彼女の未来に神から与えられました。さらに続きを読みましょう。彼女はキリストの憐れみによる許しに対して自己犠牲の愛と信仰をもって感謝を表示した。彼女本当に変わったんですね。社会はこの誤った女を軽蔑し嘲笑するだけであったが、罪なきキリストは彼女の弱さを憐れみ救いの手をお述べになった。偽善的なパリサイ人が非難してもイエスはお帰りなさい、今後はもう罪を犯さないようにとお命じになったのである。この教訓から私たちが学ぶべきことは、罪を認めることを恐れずにその先にある神の愛を信じて、そして許されるという約束にすがるということです。罪人は何度も罪を犯して倒れることがあるかもしれません。しかしいつでも私たちが自分の弱さを嘆き、恥ずかしさと情けなさ、そして絶望のうちに罪を認めて神の御前に悔い改めに行くときに、神は必ずその魂を顧みてくださるという約束が書いてあります。詩編147の3、主は心の内砕かれたものを癒し、その傷を包まれる。神はどんなものであっても許されたいと望むものが主の御前に出たときに、 その人を罪から完全に釈放するための手続きをすでに完了しておられます。その罪から完全に釈放するための書類には、十字架の血によってイエス・キリストの署名がなされています。イエスはどの魂の事情もご存知である。罪人の罪が重ければ重いだけ救い主を必要とするのである。キリストの神聖な愛と同情心は敵の罠にかかって最も望みのない状態になった者にまず向けられる。キリストはご自分の血で人類釈放の証書に署名なさった。だから私たちは自分の罪から逃げてはならないのです。救いに至る罪からの解放の道はすでに備えられているんです。私たちが現行犯逮捕された理由は、私たちを今すぐ罪の奴隷の首輝きから緊急に救済するためだったのです。それなのに多くのクリスチャンは自分の罪に向かい合わないで、その場から逃げ去ってしまうことで、この緊急の救済のチャンスに預かることなく、罪の奴隷の首輝きを自分で負って人生を苦々しく過ごしているのです。愛か五の五、我々は首に首輝きをかけられて追いつかわれ、疲れても休むことができない。しかしイエス・キリストは私たちからこの首輝きを取り去ることができる、おできになる唯一の方です。しかし地面に書かれた、暴露された罪を見た瞬間にそこから立ち去るならば、あの訴えた者のようにそこから立ち去るならば、彼らはキリストが命を懸けて救いの道を確立されたにもかかわらず、自分の罪に向かい合いたくないゆえに、この救いの道を歩まないのです。最後に、とても重要なところに目を向けましょう。それは、キリストがこの女性を許された後で、お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないようにと付け加えられたところです。これはどのような意味があるでしょうか。難行苦行して滝に打たれて精神を鍛えて、そして罪を犯さないように頑張りなさいと、そういうことでしょうか。私たちの決心は無に等しいことを皆さんご存知でしょうか。私は少なくとも自分自身を信じていません。いつ瞬間的に神を拒み裏切ってしまうか、本当に自分が怖いのです。神様に対してこんな自分が本当に申し訳なく、恥ずかしく、また情けないです。しかし神の愛の許しの方が、私の犯す罪よりももっと深いことを私は信じています。だから自分の罪に向かい合う道徳的な勇気を持っているのだと思います。キリストが万全の策を備えておられる。その 緊急の救済に預かるために、私は現行犯逮捕というこの場所から立ち去りたくありません。そしてそこには私たちを訴える者は誰もいないのです。ミニストリーオブヒーリング61ページです。今日彼は憐れみの座を立って、その助けを求める人々の祈りを神に捧げておられる。キリストは悔いて泣く者を一人として退けるようなことをなさらない。許しと回復を求めて主のもとに来るすべての者を惜しみなく許してくださる。キリストは知っておられることを全部人にはお告げにならないが、恐れる魂に勇気を持つようにお命じになる。望む者は神の力をつかみ、キリストと和らぐことができ、主もまた彼と和らげるのである。私たちは自分の罪を目の当たりにしたときに逃げ出したくなります。しかし恐れてはならないと、神は私たちに勇気を持ちなさいとお命じになられるわけです。さらに続きですけれども、イエスは酒どころを求めてくる魂を告発と口論から救ってくださる。私たちを訴えるものは誰ですか？サタンが私たちを訴えます。私たちを誘惑して罪を犯させたら、今度は訴えるものに一人二役ですね。しかしそこから私たちを救ってくださる。人間も悪天使もこれらの魂を非難することができない。キリストは神でありまた人である。ご自分の性質に彼らを結合させてくださる。その人々は神の御座から出る光の中に立ち、罪を負う偉大な方の側に立つのである。このように神の側からすべての人に提供されている現行犯逮捕というこの悔い改める最大の機会、そしてそこに与えられている救いに至るための祝福の道のりを、皆様と共に最後まで諦めずに歩み続けていきたいと思います。それでは終わりの賛美歌をご一緒に賛美いたしましょう。
涙も
一言お祈りを捧げいたします。愛する天皇お父様、今日は私たちが緊急に救いの道に預かるために、私たちが現行犯逮捕され、そして今まさに自分の罪が示されたときに、イエス・キリストの許しの言葉をいただこうとしております。あなた様の許しのための贖いの御業はすでに確立されて、全人類のためにその道は聖女に向かって伸びております。信仰を持ってこの道を歩む者には完全な許しが与えられて、私たちを訴える者は誰もいないというこの約束を信じたいと思います。今頭を垂れておられるお一人お一人の心の中に、どうぞこの希望と勇気をお与えくださいますようにお願いいたします。日々示される私たちの罪から、私たちは決して逃げることなく、その一つ一つの罪をイエス・キリストの犠牲によって許していただくことができますように、これからもお一人お一人の信仰生活をどうぞお守りください。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。